アルビナインターテイナー笠谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
さて、
はいはい、
これもう気づいたら8月も終盤に入りました。
そ
うね、はい、長い夏休みをね、もうそろそろ終わりを迎える頃だと思いますけども、
うん、
どう、絵日記書いた？絵日記書いてる？
書いてないよ。
毎日書いてないの？
うん、書いてない。
だいたいあれねあの大人だって分かりますけどね、
うん、
確かにね、日記ぐらい毎日書けた方がいいよって思いますよ。
ああ
の先生側が出す、
うん、
その課題の意図っていうのが大人になってからは分かりますよ、
うん、あ、絵日記ね、もう小学校の頃なんかあれ夏休みの宿題で出されたのかな、小学校か幼稚園かなんかどっちか忘れたけど、
うん、
最後の方でまとめて書いた記憶がある。
そう、
うん、
結局だからね、そうなっちゃうんだけどね、
うん、
よくないねやっぱね僕らもほら、あの実際には違うけど年代的にはもう、うん、子供を持っていてもおかしくない年代じゃない、
うん、
でね、やっぱね、そのだからちょっとうまくね、宿題の意図とかも親側が理解して、
うん、
でそのどのように子供にやらせるかを考えてもいいんじゃないかというのを、
うんうんうん、
まあ、大人の自由研究的に僕は最近考えてますけどね、
うん、あ、それで思い出したんだけど、
ええ、
なんか結構前だけど、なんか夕方の子供番組でなんかキョンシーをなんか特集してて、
はあ、
なんか
この時代にな
んか、あ、でも何年か前だったかな、
うん、
でなんでこんな、そう、なんでこの時代にキョンシーを特集するんだって思ったら、
うん、
ちょうどそのお父さん世代が、お父さんお母さん世代がキョンシーにハマってた人たちで、で子供と、あ、お父さんお母さんと一緒にキョンシーを退治しようみたいな感じのノリだったんだよね、
うん、
あ、そっか、そう、なんか自分に子供がいたらって、まあいとこ、まあ、いとこじゃないや、あの姉の子供もだいたいそれぐらいの年だったから、
うん、
ああ、そっか、そう、自分に子供がいたら、まあ、キョンシーで人盛り上がりする年だなって思って
まあね、
うん、
ありますあります、そういうことはね、うん、ありますよ。
ちゃんと狙ってるなこの番組って思って、
よくありますよ、うん、というかね、僕も別件で感じましたけど、
うん、
その30代後半40代あたりが、
うん、
その何かと、まあ、テレビ報道だったらディレクターだったりとか、
うんうん、
あのもう担当記者として独り立ちしたりとか、あ、アニメドラマとかでも割とプロデューサーサイドに回ってくる時代なわけですよ、
うん、
年代なわけですよ、
ね、うん、
だからね、その結局そういう風に時代は回り作られていくんだなっていうのを特に感じてますね、
うん、
僕はもうあの第一期の時に話したかわからないですけど、
うん、
からかい上手の高木さんっていう今やってるテレビ、あ、今はからかい上手の高木さん2が今やってるんだけど、
うん、
一期の時のからかい上手の高木さんの時もエンディングソングが合計7曲ぐらい確かやってたんだけど、
うん、
エンディングテーマ曲がね、全部僕らぐらいの世代の曲をカバーしてるんです、高木さんが、
うん、
もうね、結局狙われるよね、
うん、
そのからかい上手の高木さんは中学生のなんか淡いやりとりでキュンキュンする作品なんだけど、
うん、
その中学生ぐらいだった今の30代後半40代ぐらいの人が中1だった頃、中1だったらもうキュンキュンしちゃうなっていうツボがあるわけですよ、いっぱい。
うん、
こんな中学時代良かったなって思える世界観があって、
うん、
それがだからそのエンディングテーマ、エンディングソングにもうカバーシリーズでもかなり踏襲されてて、
うん、
僕らが中学生ぐらいの時に聴いてた曲のカバーなわけですよ、
はいはい、
でもああもうダメだって
なぜにダメになる、
いや、もう年代を ね、
だ
その、
うん、
だけどもう狙い、ま、全く狙い通りに僕らがハマっていることになるわけですよ、
そうね、
そうで、うん、その今それこそ今中学生とかがそのアニメとか、
今中学生、
を見てたとしたら、
うん、
多分そのエンディングテーマ曲の元曲なんか一切知らないわけですから、うんうん、まあ、それこそ生まれる前ぐらいのものだったりするから、
あ、そっか、
だからなんだかわからないなみたいな、うん、新しく聞くような感覚で、またこの時代のバイオリズムというか、
うん、
繰り返す時代の流れが、まあ、十何年20年弱ぐらいでこうぐるぐる回ったりするなっていうのを感じたりしますけどね、
うんうんうん、
そんなことを考える夏休みですね、
はい、
夏休み、
夏休み、
僕らに夏休みはあってないようなもんですよ。
そうね、
まあ、なくてあるようなもんですけど、
どっちどっちやね、
まあ、僕はね毎日休んでますからね。
そう、
どうですか夏は、う
ん、夏ね、
うん、
そうね、結局、まあ、前回も言いましたけど、まあ、実家には帰ってないので、
うん、
そうね、ふわふわっと、ね、まあ、休みも1日あったかなぐらいな、でも、なんかね、久々にね、
うん、
あの甲子園を見たんですよ、甲子園夏の大会を、見て、いや、見てて、毎回思うんだけど、いや、この高校球児たちは果たして僕より年下なのかっていうずっと思っちゃうんだよね。
あ、
うん、で、やっぱあとはね、なんかすごいイメージなんだけど、
うん、
なんかこう負けてもなんか悔しいですみたいな感じはあるんだけど、
うん、
なんかでもそれでもなんか励まし合ってこうなんか、あ、青春してるなって思うんだけど、
うん、
なんかこう負けたの恥ずかしく 思わないのか悔しく思わないのかみたいな感じの体育会系のノリっていうのがあんまり感じられないんだよね最近は。
はい、
うん、いや、いや、いいなって思って、
あ、
うん、なんかこう根性で立ち向かわんかいみたいな、
うん、
なんか、いや、こう負けたチームの監督とか見ててもなんかよしよしよく頑張ったっていう感じの、
うん、
接し方なのね、
うん、
いや、なんか、あ、時代が変わったなって思うと同時に、やっぱりそういうなんだろう、スポーツマンシップみたいな、
うん、
なんかそっちの方に向かってってるから、あ、世の中なんかいい部活生活がね遅れてるんだなこの球児たちはって思って、ちょっとそこに感動したね。
そうだね、
うん、
今日なぜか分からないけど、
うん、
世代時代トークがすごいハマってますよね、
うん、
というふうに分かりますよ、
うん、
今僕あの今期とかじゃないけど、あの、うん、ずっと放映中のミックスをね、
うん、
アニメミックスが結構いいないいなと思って見てますけど、
はいはい、
あれもその30年前にタッチの時代だったのから、まあ、30年経って今の明星学園の球児たちのお話みたいになってるわけですよ、
うん、
で、まあ、本当ね、足立満ワールドはねやっぱ良くてね、
うん、
でもちゃんとその時代も経ている感じもあるし、
うんうん、
やっぱだからね、その年齢を重ねて分かってくることとかいっぱいあるよなっていうのはやっぱありますよね、
うん、
ありますあります。だから結局そう、あの、自分が生きている時間だけが自分の時代なわけですよ、
うん、
わかります。
おう、
だからその昔、なんて言えばいいんだろうな、親が青春時代によく聞いてた歌謡曲とかを僕ら子供が聞くとするじゃん、
うん、
だけどそれはもう親がよく聞いてた時代の昔の曲を今聞いている僕らの時代に存在する曲だったわけ で、
うん、
で結局その曲自体は僕らの時代にあ、よ、なんていう、こう盛り上がってた曲ではなく、昔盛り上がって今も残ってているものとして僕なんか、あ、ちょっと伝わらないな、うん、これは。
あ、でもね、最近僕もね、
うん、
あの昔の歌謡曲をあの聞く機会が何回かあって、
うん、
で、あの狩人のあのあずさ2号を、
うん、
あの聞いたのね、
うん、
そしたらもう、あ、 その当時の人たちはあのうちの父親はその当時の人なんだけど、
うん、
めちゃめちゃあの狩人にハマってて、
うん、
であの今 見るとあハマるの分かるなっていうのがちょっとあって、
うん、
なんだろう、だから父親たちが見てた時とその時代とあの後になって夏メロとして僕らと一緒に見てる時のあの曲とまたなんか雰囲気が違うというか、
うん、
なんだろう、なその時はやっぱり僕らと一緒に聴いてる時はなんか僕はあのなんだ昔の曲じゃんみたいな感じで聴いてたんだけど、
うん、
やっぱり当時の映像付きで見るとあいい曲だって思う、なんだろう、それだけ時代が移り変わってきてる、年代を経てるっていう、なんだろう、昔良かったものを今いいって思ってるんだなっていうのじゃなくて、その当時の映像を見てるとあその時の良さっていうのが直で伝わるっていうか、
うん、
うん、だからなんだろう、世の中便利になったなっていう、
あ着地よ、その着地よ、世の中が便利な話とはちょっと、あまあでもね、まあそんなこともありながら、うんうん、僕らは僕らで今の時代に何を生み出していくかだと思いますけどね、
うん、
それでは今回はちょっと年代を感じるお話になってますけども、生き生きと若々しくお話をしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、
プロジェクトアンサイズ
三色どんぶり、
どうも。そんなわけでね、あの頃あの頃お姉さんだと思ってすごいいいなって思った女子高生という存在がいつまで経っても僕の中ではいいなと思います。粕谷浩二です、今回もよろしくお願いします。
どんなだ。こんにちは。そうですね、やっぱりそう、高校球児と同じくなんかグラビアアイドルのお姉さんたちもなんかややもすると自分の年齢より下っていうのをちょっと忘れる時がありますね。あんこ大好き声優平井雅之です。
本当だぜ、お姉さんたちじゃないの、うん、もうグラビアアイドルの子たちなんだ。
そうなんだよ、うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井雅之が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ、美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意しました。
はいはい、
リビルド VS 回想人間って何だったの、
何だったんでしょう。
ちょっと穏やかじゃないリスナーからのメール、
おやおや、
カズヤも平井もひっそり更新続いてます。
ピコン、
ピコンってなんだ、
更新の音。
スペインのフォトグラファーが撮影したアルビノのこの写真作品がニコンフォトコンテスト2018-2019ネクストジェネレーション部門で金賞。
おめでとう、うん、
中澤雅人もこの夏も盛り上がってますね。
そうね、気分見てます。
さあそんなわけで結構薄味から濃い味のいろんな具が用意されてますけども、
はい、はい、
何からつまんでまいりますか。
そうですね、じゃあちょっと夏なんでね、
うん、
ちょっと穏やかじゃないリスナーさんからのメール。
なんで夏なんでね。
ちょっと怖い話なのかなって。
ああ、平井さん内容今回知らないからね、うんうん、それでは今回はこちらのメールを読んでいきますよ。
はい、
まゆみんさんからいただきました。
ありがとうございます。
粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、
前回の配信で粕谷さんがエロウェルカムみたいなことをおっしゃっていましたが、それを聞いて私が頭に浮かんだことがありました。多分エロではなく事件だと思います。
おや、
それは私が中学に入りたてほやほやぐらいのまだ子供だった頃の話です、
うん、
下校途中のあと数百メートルで自宅に着くというところで後ろから来た車の男性に呼び止められました。
ほう。
駅までの道を教えてほしいとのことでした、
うんうん、
私は運転席の方に近づいていって身振り手振りで駅までの道を説明しました、
うんうん、
しかしまだわからないから地図を変えてほしいと言われ、さらに私は運転席ギリギリまで近づきました。
おや、
男性が膝の上に紙とペンを置いたので、それを見た瞬間私は何か違和感があったのですが、きちんと駅までの道を教えなければという思いから、うん、渡されたペンで懸命に地図を書きました、
はい、
というより見てはいけないものを見てしまい、それに気づかないふりを一生懸命にしていました、
うん、
男性は手を動かしていて少し息が荒かったと思います。私は頭が真っ白になり、すぐにでもそこから立ち去りたくて、その後どんな会話をしたのか、どんな行動を取ったのか全く覚えていません、うん、とにかく全速力で帰宅して必死に手を洗ったことは覚えています、
うん、
今なら警察沙汰になってもおかしくないような案件ですが、その頃はどう説明したらよいかわからず、親や先生に話すこともできず今に至ります、
うん、
初告白です。何も知らない時期にそんな経験をしましたが、トラウマにならず普通に男性とお付き合いできたので良かったとは思います。
う
ーん、次回はもっと楽しいエロを用意できたらなと思います。最近の厳しい暑さを忘れるぐらいエロな話があったらいいのですが、というお話です。
いやー、でもまあそうですね、なんかいやー、その時期にね、そんな広い輩と出会ってしまったっていうのはなんとも、ねえ、
レアな話ですね。
いやー、ちょっとねえ、いや、恐怖話、ある意味恐怖話ですよ。そりゃもう、いやー、
嫌な話ですね。
嫌な話ですよ、もう、
うん、
そうね。でもいやー、トラウマとかそういうのはまあ置いといて、でもいや、そういう、なんだろう、自分の欲を満たそうと相手を巻き込むっていう行為はどれだけひどいんだっていう話ですよ。
うん、
なのもね、自分のなんだろう、範囲でこう欲を満たすんだったらいいです。いや、いい、まあ、
まあまあね、しょうがないでしょ。僕だって毎晩一人で満たされないけど、慰めてなんとか生きてますから、
うん、
それはね、一人で、うん、というかその慰めますよ、一人では、
うん、ただそれを他人巻き込んで、しかもね、下手するとこうトラウマになりそうな、いや、トラウマですよ、
っていうか犯罪ですよ、
うん、そうそう、
シンプルにね、
うん、
ええ、
なんてことだって、
はい、
うん、バカバカ
幼稚
バカバカ
幼稚、蔑み方が幼稚
小指をタンスの角にぶつけちまえ、
うん、そうですね、うん、本当にね、うん、もう全部ダメなんですよ、悪は、うん、なんとかね、もう絶滅させないといけないんですけど ね、困ったもんですね。
いや、本当に
困ったもんです、
うん、
でもまあ、そのさっきのオープニングの話じゃないけど、本当ね、このなんて言うんだろう、
うん、
そういった件も僕はある程度自分が大人になってからこそよく考えたり感じたりするようになったなとも思うわけですよ、
うん、
なんか僕なんかで見たそのバズったツイートの一つですけど、
うん、
結局のところ子供に道を聞く大人は正常じゃないっていうっていう結局のところ論があって、
うん、
だからなんかね、その人の良心こそ読み解くというか解釈するのが難しくて、
うん、
その困っている人を助けようと思うことがすごく良心なんだけど、
うん、
それにつけ込んでくる悪にどう対峙するかっていうのはすごく難しいところなわけですよ。
うん、確かに。
だから、なんかその、ね、困ってそうな人に声かけられたら足を止めようよ、とは思うんだよ。
うん。
だけど、結局のところで言うと、子供に道を聞く大人は、もう今、100% で信じられないから。
そうね。
100% 信じられない存在として、で、僕らも大人世代になってくるわけで、そういう風に教えていくしかない。
うん。だ、まあ、ただね、やっぱり、99% の確率で、まあそういう大人だったとしよう。わずか 1% の確率で、本当に道がわからなくて、で、近くに子供しかいなかったっていう状況で、道を聞いたっていう、人もね、中にはいるかもしれないけれども、もうしょうがない。その人には泣いてもらおう。
うん。っていうか、いないいないいない。やっぱいないいない。どう考えてもいない。
うん。
今の時代ですよ。
そうね。
今の時代です。
うん。
それこそ、わかんなければスマホでどうかすればいいし、
うん。
実際、もう、仮にね、だからその、僕が親だとして、
うん。
小学生ぐらいの娘なり、女の子ぐらい可愛いなって思うぐらいの男の子なりがいたとして、やっぱ、伝えるべきは、
うん、
今のお前に道がわからないから教えてほしいと聞いてくる大人は 100% ダメだから、
うん、
ちょっといいって言われて足を止めて道がわからないんだって言われたとしたら、交番の場所を教えなさいって言う。
うん、
それ以外もない。
うん、
ちょっとわからないから教えてもらえるっていう大人はもう無理、無理、
うん、
っていう感じですね、
うん。
で、実際もうね、しょうがないんですよ。そうするしかない。で、実際だからその大人も大人で、ね、うん、今の時代だからバカな大人が悪い。もうそうするしかない。
うん、
そう、だって、ね、みんな知ってる、割と正常な大人だったらみんな知ってるじゃん。声かけ案件だけでももう今は危ないんだよ。
そうね、
すぐ通報されておかしくないんだよ、
うん、
それを分かった上で声かけてたったらもうお前が悪いよ悪い、うん、悪意でしかない、それはもうしょうがない、
うん
うん、だから、もう呼び止められた段階でっていうか、ね、見渡す限り誰もいなくて私しかいない段階で声かけられたらちょっとごめんだけどもうわーって言って走って逃げてって言うしかない
そうね、
だってもう、
うん、身を守るのは自分でしかないからね。
うん。
だけしかないから。
うん。怖い怖い怖い怖い。うん、怖い怖い怖い。無理無理無理。
何があっても。
そう。で、仮にね、超困ってたとするじゃん。その、車で生きてて、
うん、
ガス欠になって、困ったっていう時に、子供がいたから、うん、子供に聞こうって思ったとすんじゃん。
うん。
いや、ちょっと1秒考えてっていう。まず、ガソリンスタンドどこかなって、子供に聞く段階で、やっぱ、自分の方がバカすぎて、もうダメだよ。もうダメ、自分がダメって感じですよ。そう、
ね。
そういうこと。
うん。気をつけなはるや。
疲れた、疲れた、
うん。
あとは何の話をしていきましょうかね。
ああ、そうね。じゃあ、その、スペインのフォトグラファーが撮影したアルビノのこの写真作品がニコンフォトコンテクスト2018から2019ネクストジェネレーション部門で金賞っていうの
まあね、かすや浩二ファンの人はもう僕のブログを読んだかもしれないけど、ある日ね、僕が、あ、夏だ。今日も暑い。
うん、
生きてるの、しんどいって思いながらテレビを見てたら、お仕事用のメールアドレスにこうメールが来たわけですよ。
うん、
で、あ、なんだろうなって思ったら、
うん、
その、まあ、ニコンフォトコンテスト2018-2019の、まあ、なんかなんて言うんだろう、内容を知らせてくるメールがあって、
うん、
で、その、まあ、このニコンフォトコンテストに応募された作品の中に、アルビノの子の写真作品があって、
うん、
それが今回、ネクストジェネレーション部門、アンダー25だったかな、うん、の部門で、金賞を取りましたから、ぜひ、アルビノやエンターテインメントなどを中心に情報を発信されているカスヤ様に本コンテストおよびこちらの作品について知っていただきたくご連絡させていただきましたっていうメールだったわけですよ。
うん、
ああ、やっぱな、僕もここまで来たなと思って。実際ね、その PR 会社さん、あ、僕、あの、ほら、PR 会社さんとかに関しても結構、一通り調べたりはしたから、あの、その PR 会社さんの皆様がやっている仕事っていうのは知ってて、
うん、
あの、まあ、フライヤー、チラシと一緒だよね。もうブワーってこういうメールを送りまくるわけ。
うん、
その、こう、当たりそうな、著名人とかに、こういうことがあったんで、ぜひ知ってください。知ってください、よろしければ紹介してくださいぐらいの感じで、ブワーってこうメール送ったりするわけですよ。
はいはい。
で、まあそういうお仕事の一つだなっていうのは知った上で、でもこのニコンフォトコンテストの、まあ、担当の PR さんが、
うん、
作品、この作品を知ってほしい人を、探している中に、まあ、Google 検索か何かの検索か分かんないけど、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二の名前が当たって、
うん、
この人にも、まあ、PR 告知協力として何かしらあるかもしれないから連絡しようって思ってもらえたっていうところが、やっぱ粕谷やってたこと無駄じゃないな。ああ、もうちょっと生きてよ、生きててよかったって思いましたね。
うん、
やっぱね、うん、やっぱね、この、そういう風なことがあったらね、なんか思いますよね。
うん、認知度。
はい。
はい。
なんていうか、この、まあ、それに関しては功績と呼んでもいいぐらいの自信はありますね。僕がやってきたことって、なんていうんだろう。その、広く雑に、なんていうんだろうな、バズったとか話題になったっていうシンプルなこととはちょっと違って、結構最初から伝えたいこととか残したいこととかをかなり軸を持って情報発信をしてきたので、
うん、
残してきたものっていうのはね、強くありますね。うん、よかったよかったって思って。
うん、
でも、ここまで来たら逆に言うと思い残すこともないかな。
え？そんな？いや、まだまだですよ。
いや、だってさ、
うん、
いや、もう、その思い残しなんてあるにはありますよ。その、女子高生と制服デートがしたかったとかさ、
うん、
あの、なんかいろいろね、
うん、
僕だってありますけど、そんなもんは今、思ったところで、
うん、
もう絶対に手に入らないんだから、
うん、
手に入れようと思い始めた段階でちょっと危ういからさ。
事案だ。それこそ事案
だ。そうだよ。だって、うん、あの、誰だか忘れたけど、お笑い芸人さんか誰かが、
うん、
18歳の元ファンの子と結婚したみたいなのが、
うん、
まあ、炎上案件でちょっと話題になったのを見たんですけど、
うん、
いや、まあ、わかるよ。わかる。油を注ぐ人の気持ちわかる、
うん。
けども、結果だけちゃんと言うと、真剣交際をして、相手は未成年でしたね。確かに。未成年でしたよ。
うんうん、
その何年付き合ったか知らないけど、未成年でしたよ。と。だけど、真剣交際の上結婚をしたっていうお話なんだよね、っていうさ。
うん、
それはだから、その、まあ、わかります。もう本当の場所ね。だから結局、未成年、それこそ16、17だったかもしれませんよ。その最初、交際開始がね、
うん。
その段階で知ってたら確かにちょっとそれは、待ちなさいと、
うん。
真剣だったとしてもちょっと待たなければいけない、それは大人の責任として、うん、っていうのはあるにはあるんだけど、結果論よ。純愛であってさ、結婚に至ったんなら、うん、その、ちゃんと結婚しましたっていうその愛の方を少し加味してあげない？
そうね。
と僕は思うわけ、
うん。
だから、別に僕も、だって別に、絶対ないとは言い切れませんけど。ボエ
動揺が激しい。
まあ実際ね、そうだから、
うん、
もう得られない、もう得られない。ちょっと話が散ったんですけど、あの、詳しくは僕のブログがまだあるんで、
うん、
で、一応その、このコンテストの受賞作品とかが展示される、ニコンの展示会がね、渋谷かなんかでやって、てるんですよ多分今まだこの配信時だから、
うんうん、
そっちもねその写真とかに興味がある人はねぜひ行ってみてくださいよ、
うんうんうん、
まあちょっとねジャーナリズムの強めな作品が多いですね。綺麗っていうよりはその写真に込められたメッセージとか写真から見えてくる世界の出来事問題とかっていうのを感じられる 少しこう、なんて言うんだろうな、まあ、アカデミックとも違うけど、アートともちょっと違うなっていう、うん、やっぱ写真の持つ力を感じられる、うん、そういう展示会にはなってると思うんで、うん、まあ、興味がある人がいたらね、そちらぜひ行ってみて、で、そこに並んでるであろう、その、あの、フォトグラファーが撮った、まあ、アルビノの子を抱っこしている黒人の人の写真なんだけどね。うん、まあ、そういう感じ、の作品もありますからね。まあ、興味があったら見てみてくださいということですよ。
うん。
もうね、ちょっと今、取り繕うのに必死でね。
どうしたの？
今もう、うん、頭が疲れましたよ。まさかね、
うん、
このニコンフォトコンテスト2018-2019のこの作品について話しているさなか、そんな話にとっちらかるとは思わない。ちょっと、
めぐりめぐって。
途中で危機感をね、
そうね、
抱いてね。うん、強引に話を立て直しましたから、
はい、
そんな感じでもう一個ぐらい何か朝つまみしておきましょうかね。
そうね。じゃあ中澤に関して話しちゃいましょうかね。
中澤さんですか。
うん、何
中澤さんともうこの夏は盛り上がってますねっていう、うん、トピックで、
はい、
まあ、用意しましたけど、
うん、
まあ中澤さんに関してはまあまあみんなご存知の通りだから、特に僕らが掘り下げて話すこともないんですけどね。
うん、
まああの僕も最近まあそうね、まず振り返ると2016年の6月に中澤まさともが一回フリーランスになったんですよ。
はいはい。
でその時期にまあいろいろ話しながらやってたっていうこともあって、
うん、
でその6月ぐらいには大体その頃のことを思い出すわけね、毎年。
うん、
で、ああ、そっか、あれから3年ぐらい経ったかって思って。で、まあ、中澤まさともが廃墟さんに入って、まだ、まあ、3年弱、2年強。で、
うん、
頑張ってるなぁ。いやぁ、頑張ってるなぁっていうのを、
そう
だ
ね、
まあね、感じてますっていう感じですけどね。うん、
はいはい。
で、それこそね、その、前の事務所の頃からもお付き合いがあったカプセル兵団さんの、イマジネーション朗読劇かな、うん、にも、まあ9月にも出ますし、その情報もバンバン出てますし、
うん、
うん。ギブンもね、まあ、やっぱね、8月に入り、8月後半、こう、BL 集がね、どんどん濃くなってきてね、まあ、いい感じにこう、濃ゆいね、っていう感じになってきたし、
ね、
うん、もう、大活躍で何よりだという。
うん。
なんかありますかね、他に。
いやもう、目覚ましい活躍が。
中澤さん、最近会いました？
う
ん、
最近ね、ああ、そう、この間も、ああ、でも、キクドラの収録も今回は、一緒じゃなかったからな。
うん、聞くドラね。うん、
だからまあ、最近でも2ヶ月3ヶ月ぐらい会ってないか。
うん。
うん。
そう。あとね、うん、その中田さんがちょくちょく最近ね、あのなんていうんだろうな、まあ声優さんがやってるニコ生だったりとか動画配信の番組とかにも出てたりするんだけど、
うん、
その動画配信の番組のスタッフさんと僕は別のところで仕事したりしてて、笠谷さんって、うん、あの中澤さんとなんかコンビかなんかだったんですよねとかって言われて、
お、
うん、つってあの今度何やっていう番組入るんですけど、
いやあそうだったんですね、
笠谷さんって実はすごい人だったんですねって言われてなんだその言い方はって思いながら、
うん、
いやそんなことないですけどもねっつって、うん、まあいろいろね頑張ってるところもあってね、
うんうん、
中澤さんもこの夏暑くなってるし、
うん、
いいんじゃないですかね。
そうね、
うん、いいと思いますよ、
うん、まあ、もっともっと、うん、
元気でやってますよ中澤さんも、
うん
どういう風に締める？
以上。
下手さて、そんなわけで今回もお送りしてまいりました三色丼。今回はこの辺りでごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、 ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいね、うん、あとひっそり更新している僕らの LINE ブログとかノートとかインスタグラムとかはひっそりフォローしておけばいいんじゃないかな、うん、次回の配信は9月1日日曜日です。あ、9月1日日曜日なんですね。
そうですね。
8月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も、
ちょっとなんだか背中ゾクゾクしてきて、なんか怖いな怖いなって思ってたら、後ろ振り返ったらクーラーの風が直で上がってました。あ、平井雅之と、
夏風邪には気をつけてね。和也浩司でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。